キリストの再臨は祝福に満ちた教会の望みであり、そして福音の最大の頂点であります。私たちの救い主は文字通り体を持って世界中の人々の目に見える形でやってこられます。キリストがやってこられるとき、死んでいる義人はよみがえらされ、そして生きている義人とともに体が栄華されて天に上げられていきます。私たちはこの出来事のために常に用意しているよう御言葉によって進められているのです。聖書の最後の言葉、今お読みしました黙示録の22章の言葉、しかり私はすぐに来るとイエス様はヨハネに言われました。そしてそれを書き記したヨハネは、アーメン主イエスよ来たりませと付け加えています。私たちはイエス様にお会いするのです。私たちの想像をはるかに超えて私たちのことを愛してくださっているお方と永遠に一つになるのです。すべての苦しみが終わります。今やよみがえった愛する人々と平安のうちに永遠を楽しむことができるようになるというのです。キリストが2000年前天に戻られてから、キリストの弟子たちが今か今かと待ち続けてきたのも無理はありません。キリストの再臨は圧倒的な驚きです。地上が最も暗い時間である真夜中に神様はご自分の民を解放するためにその力を表されます。聖書はその出来事を次のように描写しています。黙示録の16章17、18、そして20節の言葉です。第7の天使がその鉢の中身を空中に注ぐと、神殿の玉座から大きな声が聞こえ、ことはなったと言った。そして稲妻、轟音、雷鳴が起こり、また大きな地震が起きた。それは人が地上に現れて以来いまだかつてなかったほどの大地震であった。島々は逃げ去り、山々も消え失せた。物質的な世界を襲う混乱にもかかわらず、神の民は人の子の印を見て勇気づけられます。人の子が天の雲に乗って下ってこられるときに、すべての人々の目は命の君であるイエス様を目撃するのです。このときは悲しみの人としてではなく、勝利者であり征服者としてご自分の支配権を取り戻すためにこの地上においでになります。茨の冠ではなく栄光の冠をかぶって、王の王、主の主としてイエス様はやって来られるのです。イエス様が来られるとき、イエス様を救い主として認めることを拒み、自分たちの生活に対するイエス様の律法の要求を拒否した人々は絶望に襲われると聖書には書いてあります。エゼキエル33章の11節、立ち返れ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、あなた方がどうして死んでよいだろうか。このように神様は忍耐強く訴えているにもかかわらず、救い主の恵みを拒む人々がいます。黙示録6章15節から17節、地上の王、高官、将校、止める者、力ある者、またすべての奴隷も自由人も洞窟や山の岩間に身を隠した。そして山と岩に向かっていった。私たちの上に覆いかぶさって玉座におられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれ。神と子羊の大いなる怒りの日が来たのだ。誰がそれを耐えられようか。長い間キリストの再臨を待ち望んでいた人々の喜びは、こういった 悪人たちの絶望をはるかにしのぎます。贖い主の来臨は神の民の歴史に栄光のクライマックスをもたらします。まさに神の民の解放の瞬間となるのです。イザヤ書の25章の9節にはこのように書いてあります。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちはこの方を待ち望んでいた、この方は私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いに喜び踊ろう。イエス様が近づいてこられると、眠っていた義人たちがイエス様の声によって呼び起こされます。なんと喜ばしい瞬間でしょうか。それから生きている義人たちも一瞬のうちに変えられると聖書は言っています。第一コリント15章51から52節、ここであなた方に奇跡を告げましょう。私たち皆が眠りにつくわけではありません。しかし私たちは皆変えられます。終わりのラッパの響きとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴り響くと、死者は朽ちない体に、朽ちないものに復活し、私たちは変えられますとパウロは述べているわけです。そして第一テサロニケの4章16節17節ではパウロはこのように言っています。すなわち合図の号令と大天使の声と神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに会って死んだ人たちがまず復活し、続いて生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会います。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。初期のクリスチャンはキリストの再臨を祝福に満ちた望みであると考えておりました。あらゆる聖書の予言と約束が再臨によって成就すると彼らは期待していたんです。キリストを愛する人は皆キリストと顔と顔を合わせて交わることができる、その日を心待ちにしています。ユダ書という書簡がありますけれども、そこにはエノクの予言が記されているんですね。こういうふうにエノクは予言していたというふうにユダ書には記されています。見よ、主は幾万の聖なる者たちを引き連れて来られる。すべての人に裁きを行うため、神を恐れぬ者たちが犯したすべての不敬虔な行いと不敬虔な罪人が主に対して口にしたすべての暴言と罪に定めるためである。キリストが来られるとき、それはすべての罪の終結を迎えることを意味します。すべての罪を犯した人たちに裁きが訪れ、すべての罪が終わるということです。キリストの再臨は目に見える形で起こります。このことは全く疑う余地がありません。イエス様はご自分の再臨を稲妻のひらめきに例えることで、弟子たちが秘密警挙と呼ばれるような秘密裏の再臨という説に欺かれることがないように警告されています。詳しくはこのマタイの24章のところにありますけれども、稲妻がひらめくようにキリストは来られる。稲妻は轟音が鳴り渡ってですね、誰もが気づくわけです。秘密裏にイエス様が来られるということはありません。誰もが気づく形でイエス様は来られると弟子たちに説明しています。黙示録の1章7節、見よ、この方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに彼を突き刺した者たちは、地上の部族は皆彼のために嘆き悲しむ。また24章30節、その時人の子の印が天に現れる。そしてその時地上のすべての部族は悲しみ、 人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。善人も悪人も同時に、すべての人がキリストの再臨を目撃すると聖書は明確に記述しています。秘密裏にイエス様がやってくるということはありません。キリストが戻ってくるのを待ち望んでいる人たちというのは、再臨が近づくとそれに気づかされます。しかし一般の人たちにとっては、それは盗っ人のように突然やってくるものです。第一テサロニケ5章2節3節、主の日は盗っ人が夜来るように来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが訪れるように、突如として滅びが襲ってくるのです。決して逃れることはできません。これはキリストの再臨が秘密裏のうちになされるということではなく、世俗的な人たちにとっては盗っ人が来る時のように取得できないということです。イエス様は再臨をノアの洪水のように例えていますが、ノアは洪水が起こるその日まで人々に訴え続けていました。しかしどうでしょう、実際に洪水が起こると人々にとっては予想しない驚くべき出来事だったわけです。その時には2種類の生き方をしている人たちがいました。ノアの言葉を信じて箱舟に入り、そして救われた人、もう一方のグループは箱舟の外にとどまることを選び、洪水に襲われた人たち。大洪水のようにキリストの再臨は激変的な方法でなされるんです。聖書は繰り返し私たちにイエス様が戻ってくるということを約束しています。それが1年後なのか、5年後なのか、あるいは20年後なのか、100年後なのか、誰にも確かなことは分かりません。イエス様はただ父だけが知っておられる、そのように言われました。キリストは終わりの時代、教会の経験を説明するために10人の乙女の例え話をされました。2種類の乙女は主が来られるのを待っていると公言している2種類の信者たちのグループを代表します。この2人が乙女と呼ばれているのは、純粋な信仰を告白しているからです。彼女たちの持っているランプは神様の言葉を表し、そして油というのは聖霊を象徴します。マタイの25章の記述がこの10人の乙女の例えです。表面的にはこの2種類のグループの人々は同じように見えます。いずれも花婿を迎えるために出て行き、そしてランプに油を入れて持っています。キリストが間もなく来られるというメッセージを聞き、キリストが来られるのを待っている人たちです。しかしその到着に明らかな遅れが生じます。乙女たちの信仰が試される時です。真夜中の最も暗い時、あるいは地上の歴史が最も暗い時ということができるかもしれません。そのような時に叫び声が聞こえます。さあ花婿だ、迎えに出なさい。この時に2種類の人たちの違いが明らかになります。ある人々は花婿を迎える用意ができていないのです。彼女たちは決して偽善者ではありません。神の言葉を尊重している人たちです。しかし彼女たちは油を余分に持っていなかった。表面的な働きに満足し、本当のキリストに出会っていなかったんです。花婿が来ると準備のできている人たちだけが一緒に婚宴の会場に入り、そして戸が 締められます。油を買いに出ていた乙女たちは、ご主人様開けてくださいと叫びますが、花婿は言います。よく言っておく、私はお前たちを知らない。エレン・ホワイトはですね、今日の瞑想の言葉にありますけれども、実物教訓という本の中でこのように述べています。花婿が来たのは真夜中であった。最も暗い時であった。そのように、キリストがお置いてになるのも、この地上歴史の最も暗黒の時である。ノアやロトの時代の状態は、人の子の来られる直前の世界の状態を表していた。しかし、その暗黒の夜から神の光が輝くのである。大洪水の前に神様がノアを通して人々を警告されていたように、この世界の終わりの時にも神様はキリストの再臨に備えるように三重のメッセージを送られています。それが黙示録の14章に書かれている三天使のメッセージです。今日は前には映し出しません。ご自分の聖書で後でご確認ください。黙示録の14章6節から12節までの間に書いてあります。再臨に備えるようなように最後の警告のメッセージを神様は与えています。神様の恵みのメッセージを受け入れる人々は皆再臨に対する期待で喜びに満たされるのです。ヘブル書の9章28節、キリストもまた多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく救いをもたらすためにご自分を待ち望んでいる人々に現れてくださるのです。キリストの再臨は神の民の歴史の栄光のクライマックスです。この世界はますます暗い世界になってきています。しかしこのような時であっても、油を絶やさずに、キリストの約束を信じ、待ち望み続けるものでありたいと思います。そして今年は、立川教会創立40周年の節目の年でもあります。この立川という場所に、神様が教会を建てられたのは、この地域に住む人々に対して、この再臨という素晴らしいメッセージを伝え広げるためです。私たちは立川教会の教会員として、教会の一員としてその使命を負っています。再臨に希望を抱き、一人でも多くの人と一緒にこのことを喜ぶことができるよう証ししていきたいと思います。新たな一年が皆様にとって素晴らしいものであり、そして神様の祝福をたくさん経験することのできる年となることをお祈りしております。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。